まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. みなさま、こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気な街づくり人のご紹介やその最新のエピソードをお話ししております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて、本日のゲストお二方、ご来訪です。お一方目、国土交通省近畿地方整備局、長いですが京都国道事務所、事務所長でいらっしゃいます真渡慎吾さんです。
あ、こんにちは、京都国道事務所の真渡と申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そして、もう一方、その同じく京都国道の調査課長をされてます菅沼幸恵さんです。
こんにちは、京都国道事務所調査課長菅沼と申します。どうぞよろしくお願いします。
漏れ聞くところによりますと菅沼幸恵さんは国交省から長岡京市に出向されてた時期があると。
はい。
しかも長岡京市のジモティだと。
はい。
そうです。西尾徳に高校、
西尾徳に高校です。
はい、
はい、
たまたまうちの会社に同じ高校の OB がおりまして、はい、国交省の方でも地元の衛星市町村にそうやって出向される、はい、でかいプロジェクトがあるといかがですね。
そうですね、本当貴重な経験させてもらえて本当ありがたいと思ってます。
はい。そして真渡慎吾京都国道事務所長さんですが、実は私との出会いといいますか注目したのは京都国道の前任者事務所長さん、はい、浜田さん、
はい、
今四国に、
四国の関係の仕事をしております
ですね、
はい、
自分の後任は自分と違ってすごいスーパーエースが来るから期待しとくようにっていう申し送りをというかお話を聞いて期待しております。
とんでもございません。
すごいお若い真渡慎吾さんですが、8月26日、京都の商工会議所の講演会がありました。建設産業部会というところです。そこで京都の交通問題について非常によくまとまったというか分かりやすい講演をされました。で、なんかすごく面白くてもう一回聞きたいという話が心臓強く京都国道事務所へ行ってお願いしますって言ったらいいよってびっくりしました。
いえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ皆さん、こういう方です。そして、今日の番組タイトル、京都の道の話と題してお送りいたします。京都の道の話、そしてサブタイトルは京都国道事務所ってご存知ですか、皆さんご存知ですかと題してお送りします。今ゲスト紹介いたしましたが、もう一回菅沼さん、
はい、
真渡所長ってどんな人、短く述べよ。
短く、いいところがたくさんありすぎてなかなか短くまとめるのも難しいんですが、とかとにかく爽やかで、
はい、
爽やかの中にも力強さがあってというような、うん、本当頼りがいのある所長だと思っております。
受付の方に、ね、聞いたらね、はい、前任の方と全く違いますわって言って
どういう意味ですかね。
よくわからんです。さあ、真渡さん、菅沼義雄さんってどんな方ですか。
はい、女性として、土木技術者として、管理職ということで非常に日々頑張っておられまして、調査課長っていうのは何を調査するかっていうと何でも調査しなきゃいけませんので非常に多忙なんですけども、頑張っていただいております。
はい、はい、ありがとうございます。さあそれではエピソード1に入ります。そもそも京都国道って何、京都国道ってどんなお仕事されるの、多分リスナーの方々も詳しい方少ないと思うので、はい、そのあたりから紐解いていただけますでしょうか。
は
い、
京都国道事務所と申しますのは、国土交通省の、出先機関であります。はい、 で京都市内に、国道と言われる道路がございます。まあ、あの国道1号それから国道9号、うん、国道24号ですね、うん。まあ、あの言い方としては、まあ、五条通りが、まあ、国道1号国道9号に当たりますけども、
はい。
まあ、そういう道路のですね、維持管理メンテナンスをしております。
はい。
で、まあ、なかなかメンテナンスといっても分かりにくいかもしれませんけども、まあ、簡単なところで言うと例えば舗装が傷んだ時に直したりとかですね、あるいはその街路樹を剪定したりとか、まあ、そういうことをやっているのが日々の業務です。
あのリスナーの皆さんにとっては、国道って走れて当たり前というかあんまり普段気にされてないと思うんですけども、実は道路にへこみだとかひび割れだとか陥没っていうのは穴ぼこ開いてたりすると、下手すると人の命に関わったり大怪我にっていうようなことも実はあるんです。でそういうことを非常に地道になさっているっていうのが京都国道事務所の一つのお仕事です。
そうですね、はい。それからあの大きな道路の建設という意味では、最近あの先日開通しましたけども京都縦貫道、あれも、まあ、あの国土交通省とネクスコ等 で、 です、ね、整備をしてきまして、はい、京都国道におきましても、2外の整備を進めているということで、そういう大きなプロジェクトもこれまで担当をしてきてます。
ビッグプロジェクトでしたね。
そうですね、あのおかげさまで、はい、あの無事に開通しまして、あの非常にあの喜んでいただいております。
あの本当に喜んでいる人が多くて、あの例えば私の嫁は私的なことで申し訳ありません、舞鶴の出なんですけども、あの一人暮らしの独居高齢者であります義理の母のもとへ、はい、例えば電話がかかってきて脚立から落ちたとかって言うと慌てて走っていくと、
はい、
以前はだいぶかかってたんですけども、おかげさまで本当に早く、
そうですね、
駆けつけることができるようになりました。
そうですね、
それだけじゃなくてなんか途中の道の駅がすごいことになって、
ね、
いたんですが、菅沼さん その辺ご存知ですか？
あ、はい、私もあのプライベートでも行ったんですが、うん、なかなかあの売り切れてて食べれなかったりとか、うん、っていうような、
味
むの里ですね。
味むの里、はい、味というのと夢って感じ
でしたっけ？
そうですね、
はい、本当にたくさんの人に訪れていただいて、
はい、
はい、
あの国交省のそういうお仕事で、はい、そういうかからむところで道の駅、
はい、
これも素晴らしい発想で、あの道の駅のおかげで地域がその周りの人たちが元気になったり、周りの人と人との交流がパワーアップされて、はい、っていうようなことを見聞きしたり読んだりしたことがありますが、
そうですね、最初は、まあ、休憩施設であり、まあ、情報提供施設であったんですけども、うん、最近はそういう地域活性化の場でありますとか、あるいは防災の拠点でありますとか、うん、いろんな使われ方がしておりまして、まあ、そういう意味では本当に、今後もですね、いろんな形で利用していただいて、ますます増えていけばいいなというふうに思っております。
はい、あのまたうちの嫁の話に戻りますが、舞鶴、はい、の実家へ飛んで帰った後は行きはスパーンと早く行くんですけども、帰りなかなか帰ってきておらへんんです。道の駅あるたびに寄ってここでごぼう買ってくるとか、椎茸買ってくるだとか、お野菜買ってくるとか、の周りの方の顔の見えるいろんなあの生産物なんかを買って帰ってくるのを楽しみにしてますので、あのそういう意味でもあの地産地消にも、
そうですね、
道の力っていうのが、
そうですね、
影響してるのかもしれません。さあ、すいません、嫁の話して腰を折ってしまったような気がしますが、
あと京都国道の仕事としては、はい、そういう日々のことと、あとその将来のですね、
うん、
あの道路交通をどうしていくんだということで、まあ、渋滞の問題ですとか、あるいはその事故ですとか、そういう問題をどう解決していくかっていうのも常日頃考えておりまして、まあ、それをやってるのがこの菅沼課長ということで、ね、菅沼さん、
はい、
先ほど菅沼さんにも教えていただいたんですけども、はい、ね、五条通りの通過台数1日どれぐらいですかって言ったら、
だいたい6万台ぐらい、
やっぱりちゃんと調べてあるわけですよね。
そうですね。
じゃあ菅沼さんのお仕事の一端を、
はい、すいません、
お願いします。
はい、私のいる調査課というのは、まあ、もちろん調査ということで、まあ、交通量調査とか、まあ、将来交通 の、 あの予測などをしております。で、まあ、あと、まあ、事業を 担当している部分もありまして、これからできていく道路の、への調整というようなこともしております。で、すいません、で調査のことなんですけれども、今5年に1回ほど、まあ、やっております、国土交通省で、おります、道路と道路交通の実態を把握しているというような大きな調査がございまして、今年度はちょうどその年にあたります。で、ま、直接的に道路の交通を測るというような作業は、まあ、10月の頭ぐらいからもういろんな場所で開始しておりまして、今月来月といろいろ測っておりますが、あと個人さん の, どういった交通をその日一日やったかというような道路交通起終点調査というのを郵送で、無作為で抽出いたしまして、
すいません今どんな感じ書くのかわからなかった
道路交通起終点調査っていう
起終点ですね、
起終点、はい、
あ、起点と終点、
そ
っか、始めと終わり、
そうですね、
一般の方がスタートどっから行って、はい、ね、終わりは目的地どこやったんと、は
い、っていうような
個人 の, 交通パターンといいますか、はい、移動パターンも、
そうですね、
国土交通省の方々が道路を整備したり計画したりするのに大事な情報になるよ、はい、って、そうですね、そういうことなんです
か、はい、でどこからどこに行く車が多いだとか、うん、まあ、っていうような調査をいたしまして、はい、今
道の国勢調査みたいな、
そうですね、
分かりやすい、はい、リスナーの皆さん、こういう調査来たら邪魔くさとかって思いがちだと思うんですが、実はこういうことに協力する、そのデータが小さな粒がより集まって、道路をどう直していこうか、どう伸ばしていこうか、どう整備しようかっていう非常に大切な原子データになります。ですから、あ、起終点何のこと、あれやというふうに思っていただけたらありがたいです。
はい、その通りでございます。はい、インターネットによる回答や、まあ、郵送での回答両方できるようなになっておりますので、ぜひ、はい、とも、もし到着いたしましたら必ず回答していただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。地道ですね
ありがとうございます。
はい、それでは真渡所長に、マタリさんにこの間のご講演の中からかいつまんでと言いますか、すごい内容の濃い講演だったので、でもそうですね、どっから行きましょうかね。京都の現状、交通問題について概説をお願いいたします。
はいはい、私もこの4月に京都に赴任いたしまして、まあ、憧れの町京都に、させていただいて大変嬉しく思ってるんですけども、
ありがとうございます。
で、世界 の, その旅行誌の中でも訪れたい都市に2年連続で選ばれたということで、うん、非常に注目が集まっているこの京都ですけども、京都に来た観光客の方にですね、何かその残念なことありましたかというアンケートがあるんですけども、その中でまあ4割ぐらいの人が残念なことがあったという回答をされています。で、その残念なのは何ですかっていうとですね、公共交通機関の不便性ですとか、あるいはその人が多いとか混雑しているとか、まあ、渋滞しているとか、まあ、そういうその交通に関するものだったということで、うん、やっぱり非常に交通の課題っていうのは非常に大きなものがあるんだなっていうのがまず言えるかと思います。
そうですね、やっぱり地下鉄、東京とか大阪に比べたら少ないですし、まあ、いろいろ今問題になってますけども、市場通りをなんとかしようっていう歩く街京都の構想が今途上ですから、
はい、
渋滞とか
ありますね。そうですね、まあ、鉄道の整備がおっしゃる通り東京とか大阪に比べて進んでませんので、はい、そういう意味では自家用車への依存度が高い都市であります。
調査の結果もそういうのが出ておりますですか。
そうですね、
この間のお話でも、びっくりしたんですけども、鉄道への依存率っていうのがそんなに京都は多くないのよっていう。
そうですね、東京23区でいきますと、まあ、37% 弱がですね、はい、鉄道にを使っていると、
はい、
これやはり東京の地下鉄のネットワークはものすごく発達してます、私鉄も発達しておりますけども、まあ、京都はまあその半分ぐらいの割合ということになっています、はい、その代わり自動車への依存度がまあ 26% ということで非常に高いものになっているということですね。
ええ、 26% 自動車に依存している頼っているだけど通過交通といいますか地元の人だけじゃなくて他府県から来て京都が目的地じゃなくてスーッて通り抜ける人が結構いはるそうですね、
は
い、
そうですね京都っていうのは東西は川に囲まれてそれから北を山に囲まれて、
はい、
で南はまあ JR がありますので非常に袋小路みたいなところになっているわけですけども、はいまあ、その袋小路、まあ、いわゆる地方の中心部を通る車のですね半分ぐらいはやはり通過交通、はいまあ、西に行ったり南に行ったりされていると、はいいうことが非常に、まあ、データからもですねいわゆるビッグデータからも分かっているということですね。
リスナーの皆さんこの頃ねその今真当たりさんがビッグデータとおっしゃいましたけどもちゃんとすごい大量のデータを集約して、はい、掴んでらっしゃるんですよ ね、
そうですね
びっくりしますね。
先ほど の、 5年に1回の調査だけではなくてですねそういうまあ、ドライバーがアプリケーションでナビのアプリケーションを使ったりしますけど、はい、そういうデータをまあ解析することによってですねどういうふうに通っているかとか何時頃通っているかとかっていうのがまだまだ少ないんですけども分かるようになっているというのが現状です。
そういうデータを解析した結果やっぱり通過交通が、3分の1
半分ぐらいですね
半分ぐらいです、
はい、ざっくり言うと半分ぐらいです、
うん
ですので、まあ、そういう、まあ、いわゆる用のないというか用のない方が通っていらっしゃいますので、まあ、それをいかに迂回をさせてですね迂回をしていただいて、はい、あるいはそもそも車をのご利用を控えていただいて公共交通に、うん、乗っていただくっていうのもあるかと思いますけども、うんまあ、そういう意味で中に入ってくる車の数を減らすっていうのがですね非常に大事なのではないかというふうに我々としては考えています、
はい、そういう意味では大きな成果がごく最近出ましたですね。
そうですね
どこでしたっけ千代原口
はい、まあ、まずはその京都外環状第二外環状というのと、はい、千代原口という、はいまあ、2つの大きなプロジェクトが近年終わりまして、
はい
まあ、第二外環状によってだいぶその市内に入ってくる車も、まあ、少しですが、まあ、減っているということですとか、
はい、
あと千代原口っていうのは西京区の方ですけれどもそこが本当渋滞のメッカで、
はい
したけどもそこの立体交差をすることによってだいぶ流れがスムーズになったっていうのがデータとしても分かってますね。
実感としてありますね。そしてその通過交通が千代原口の付近では少し減ったっておっしゃいました。どれぐらいっていうのは なんとなく数字ではつかめてるんでしょうか。
そうですね、まあ、交通っていうのは日々変化しますので、うんうんうん、大きな現象にはないんですけども、はいまあ、そのスピードですね、
はい、
交通量というか走る車の速度がですね確実に上がっているというのは見て取れまして、何割ぐらいかというとちょっとすいません、まあ、1割から2割ぐらいは少なくとも上がっているんじゃないかというふうに思っています。
8月の真当たりさんの講演で覚えておりますのは2つすごい面白いエピソードをご紹介されてました。これは千代原口の道路交通情報に関する渋滞情報、
はい
はい、FM ラジオで、千代原口のアンダーパス立体交差ですね、
はい、
それが渋滞情報が報告が1週間開通前の1週間は週に
25回ですね、
はい、で開通後はの1週間比較されてましたですね、
0回ということで、うんまあ、そういう FM でもあまり渋滞の情報としては出なくなったと
報告が出なくなった
出なくなったと
これものすごく分かりやすい数字だと思いません、ねはい、皆さんそして少し減ったようにって言って非常に遠慮がちにおっしゃいましたけれども例えば時にご紹介になってた首都高速道路中央環状線の開通3ヶ月でのデータを真当さんは報告されてました。これが面白いんですよね。
首都高速道路、まあ、京都の方ご存知ない方がいらっしゃいますけれども、まあ、首都圏でですね3つの環状道路を作っておりまして、うん三環状と言っておりますけれども、はいまあ、その一番内側の環状道路がですね、まあ、ようやくこの春に完成をしました。でその環状道路を作ることによって、中に入ってくる車が迂回をするということで、交通 の、 その円滑化が進んだんですけども、まあ、どれくらいその中の交通が減ったかというと約 5% 減りました、ね、
でたった 5% 減る ていうふうに感じるんですけども、それで効果がでかかった、
そうですね、まあ、渋滞のまあ損失時間といいますか、まあ、渋滞の時間についてはまあ約5割減少ということで半減したというふうにあの聞いております。
ね、交通工学とかあの専門に勉強した人じゃないとピンとこないかもしれませんけども、我々一般人からすると通過交通が 5% とか減ると、あるいは 3% 減ると半減したり、
まあ、そうですね、あの
渋滞が、
あの東京の例ではありますけども、はい、まあ、例えばその渋滞を半減するために交通量を半減しなきゃいけないかというと、そういうわけではなくてですね、ちょっとした交通のまあ1割2割が減るだけでもだいぶ流れがスムーズになることが多いと思いますね。
さあ、こういうエピソードから京都の現状、あるいは弱点とか京都が弱いところとか、これからどういうふうに なっていくといいよねっていうようなことが見えてきた。そうですね、
そうですね、やっぱりその中にこう中心部に用のない車をですね、いかにその迂回をしていただくか、あるいはその公共交通を使っていただくかと、あるいはその時間帯をずらしていただくかということが大事だと思います。それによって京都の中心部の混雑が解消されますし、あるいはバスの定時性が向上するというような効果もございますので、やはりそういうできるだけ中心部に車を入らせないということが大事なのかなというふうに思っております、ね、
はい、そういう意味では環状道路の整備ということが京都国道さんの課題だそうですね。
そうですね、まあ西側につきましては、はい、第二外環状ができましたけども、はい、まあ、東側についてはまだ具体的なものが計画がないという状況ですので、まあ、そういう今外環状というのがあるんですけども、非常にそちらも混んでいるというふうなデータもありますので、やはり西側の交通を、失礼しました、東側の交通をどうするかというところが非常に大事かなというふうに思っています。
それと真当たり所長に教えていただきましたけれども、京都の土地柄の特性、東西に川、はい、北に山、
はい、
南に
JR、はい、
わりかし市内に入ってくるのにこう入る入り口出口が限られていると。
そうですね、
はい、例えば滋賀県に抜けるところ、山科に抜けるところ、はい、狭くなっているところで水で川の流れで言うたら流速が限られちゃうので、はい、そこを広げなきゃ。
そうですね、朝はですね、都市内に入ってくる方は結構時間ばらけてるんですけども、うん、お帰りになる際は夕方にお帰りになるんで、それで集中してしまいまして、特にその堀川通りですとか、JR のところ、堀川通りと JR が交差するところなんかは車線が急に狭くなったりとかですね、ということがございますので、まあ、そういう流れをいかに良くするかというのも合わせて、大事ではないかというふうに考えております、
はい、皆さん京都国道事務所の皆さんの仕事っていうのを少しその一端感じ取っていただけましたでしょうか。実はなかなか皆さん一般市民からすると当たり前のインフラを担当されている人たちの存在っていうのはなかなか見えません。そして私たち建設屋も同様であります。平成19年に京都国道の先輩方がこのゲストにこの放送に来られた時あります。そのエピソードを少し改陳して、京都国道さんの仕事と京都市民の関わりというのを話してみたいんですけども、ボランティアサポートプログラムって、はい、国交省さん、京都国道さん、
はい、
要は道あんたんたちのうちの会社五条通りにありますけども、きれいにするボランティアチームもし作ってくれたら、集めてくれたゴミは国交省が捨てるよ、手を挙げる人いないって言って声かけてくれはったんですよね。
そうですね、まあ、あとそのなんていうんですね、掃除道具とか、はい、そういうものがもし必要であればお貸しするとかっていう形で、地域の団体の方と協定を結んでさせていただいて、そういう地域の方のそういう活動を、まあ、後押しするというようなことをやってますね、
はい、それの声かけていただいたんでうち反応して、ボランティアお掃除チームが一つクリーンナップ五条というのはうちの会社にできました。そしたらね、もう10年近く続いてるんですよね。で近所の方もそういう方が国道沿いに何組もおられます。そしてね、ありがたいことにね、大きな看板つけてくれはったんです、
はい、
この通りはうちだったら厚生建設ですけど、厚生建設がきれいにしておりますっていうでっかい看板、それであんまりやと思って、 あの私たちもに直せ言うて勝手にもうシール作って貼り付けたんですいや、まあ、うちだけじゃなくていっぱい五条通りとか国道周りとか掃除してる人、おじちゃんおばちゃんやるんですよ。で、あのおかげさんでそうやって掃除をする習慣ができまして、五条通りは1日通過交通約6万台、
はい、
で道幅50メートル約で大きな川が流れてるようなもんです。で南側と北側はなかなか遠いです、はい、掃除してると今まで挨拶しなかった近所のおじちゃんおばちゃんとおご苦労さんみたいな形で言葉を交わすようになりました。それがなんか副次効果って言いますか、
す、
ね、あんたもゴミ拾ってんのみたいな、あの、それで、あの、やっぱ、あの、人知れず、その国交省さんとか、その京都国道工事事務所、京都国道事務所の皆さんは、地域に対してもそういう働きかけを、実は水面下で、掃除道具貸し出してくださったり、ね、から、あの、皆さんの足元の大切な、あの、公共インフラ施設です。ぜひ愛着を持っていただけたらなと思います。
ね、よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
先日もあの五条大橋の橋洗いっていうのをやりまして、はい、地域の方と一緒に橋を磨きましたので、あのそういう意味では本当にあの地域の方と一緒になってですね、はい、活動も取り組んでまいりたいというふうに思っております、はい、
この頃ね、あのダムマニアやとかね、
はい、
橋マニアやとかね、はい、なんかもう頬ずりするように大好きな人が出てきてるらしいので、
ね、そうですね、
そういう方々とともにあの自分たちの足元を固めてくださってる職種の方々の存在を時々はあの思い出していきたいなと思いますし、あの、菅沼さん、さっき雑談の時に、
はい、
京都市の建設局が仕掛けてる〇〇アプリプロジェクト、
はい、
あれどう思われました？
そうですね、いろんな方の本当いろんな指摘、あの今まだ国交省の京都国道事務所ではそのアプリを使ったものというのはやってないんですけれども、あの、まあ、お電話でいろいろご意見いただいたりしながら、はい、まあ、それに素早く対応していけるっていうのはすごい素晴らしいことだと思いますし、あの、ね、あの場所が分かれば本当に間違いも少なくなりますし、あの早く駆けつけられたりするっていうことも、はい、ありますので、すごい素晴らしい。
今ご紹介した〇〇アプリプロジェクトっていうのは、はい、スマートフォンのアプリケーションをみんなで、市民の方と一緒に開発して、あの道路が傷んでるところ、カーブミラーが傷んでるところとか、例えば木がの枝が邪魔になるとか落ちそうなところをパチッと写真撮って、地図情報と一緒にあの担当してるところに集約してみたらいいんじゃない。でそれが一般の市民は国道なのか府道なのか市道なのかわからないから、市と府と国が連携するようなアプリができるといいわねみたいなことまで市民の人と話すワークショップが始まっております、
ね、
また聞こえてきたら意識して、
はい、ぜひよろしくお願いします。
さあ皆さん、今日はどうでしたでしょうか。あのうちの番組としては非常に固いお話だったかもしれませんが、京都の国道を守る大切なあのコーナーを守ってくださってる京都国道の真渡所長と調査課長の菅沼さんでした。本当に今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そろそろ時間です。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。